さあそして茨城県の青少年育成協会も頑張ってらっしゃるようですね、
うん、はいそうなんです、こちらの協会さんの方では地域親になろうという取り組みをなされています。例えば下校時のスクールガードですね、見守りだとかお手玉やカルタを子どもたちに教えるというところは多くの地域でも取り組まれていることだと思うんですけれども、この協会の素晴らしいなというところは5つのスローガンとして共通認識を持って活動しているというところです。
はい、
それぞれちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。まず一つ目は誰でもどこかでささやかでも地位教養になろう。二つ目は大人が支えていることを身近に感じてもらおう。三つ目はどの子も自分が受け入れられていると実感できる小さな関わりを大切にしよう。四番目はその子に合った物差しでその子の存在を丸ごと受け止めよう。そして最後5つ目は任せて待つ力を大人は持とうというこの5つのスローガンです。この共通認識は子どもが主体的な力を獲得するためには手を出さない、見守る我慢というのが大人側の力として不可欠であるというふうに考えて、その中でも特に待つことを大切にする考えから作られたそうです。待つことは大人にとっては意外と難しく不安にもなるのですが、自信を持って待つことができるよう親を支えることも大事にしており、見習う点が多々あるなと感じております。
はい、先生、この地域親になろう茨城県青少年育成協会の取り組み、ここは結構私たちの住む岩手でも、あ、こういう感じのことってできてるよなとかやってるよなっていうところをいくつか感じられましたけれども、登下校のスクールガード、
はい、
そしてまた町内会の皆さんが順番に挨拶運動に立たれていたり、こういう姿を目にしたりまた実際に立ったりすることもあるんですが、スクールガードの方ってもう本当に、あ、今日は何ちゃんどうだったね、はい、とか、もう本当に親しく、
はい、
いろいろなことに、
そうですね、
会話が向かっていて、そしてこう温かく見守っているなというところ
を、はい、そうですね、
感じることが多いんですけれど、はい、
そうですね、岩手県でもとても多くの地域で子どもさんとをこう守っていく、見守っていくシステムというところはあると思います。私も通勤がてらだとか帰る途中とかもよく拝見しています。で、この茨城県青少年育成協会の取り組みで素晴らしいなというところが、先ほども申しましたけれども、それぞれ の, 関わる地域の人が同じこう目標といいますか、思いを共有してそして関わっているというところなのかなというふうに思いました。
そうですね、
はい、
この不思議なもので目標とか共通のスローガンというのが、当たり前のようでしっかりこれがあるということとないということでは何か違いが出てきますよね。
そうですね、あまり深い意味はなくダメよとか、いうこともとてもあるとは思う、状況によってはあるとは思うんですけれども、それを言う大人の、心構えとしてダメだけど、しょうがないねとか、こういうことに関心持ってすごいねとかですね、そういったところを丸ごと子どもさんをこう、評価するというところではないところで存在そのものを認めていくというような、そんな思いをおそらく皆さん持ってらっしゃるとは思うんですけれども、そこを今一度こう確認していって、そしていろんな日頃関わってらっしゃるところにつなげていくというところがあると良いのかなというところです。
実際でも先生余談ですけど褒めるところも見つかるんですが、特に下校時などこう傘で、ね、お互い付き合ったりしていたり、危険な雪山に登っていたりするとダメダメとかね、いけませんって言いたくなるんですけど、
はい、
そうですね、それも含めて温かい目、 そして時には親の気持ちになって、
うん、
って、はい、しっかりいけないことも教えてあげてもいいわけですよね、
は
い、
そうですね。意外と子どもたちはどうしてダメというところのどうしてを話されると、うん、あ、だからダメなんだというところですね。意外大人は省略しちゃうんですよね、うん、傘さしちゃダメというところを言っちゃうんですけれども、うん、怪我しちゃうからとか目に当たると大変なことになるからとかですね、うん、そのだからあなたのことが大切だからダメなんだよというところを、うん、伝えていくとよりいいのかなと。その大事だよという思いがまた子どもにストレートに伝わっていくのかなというところを思っています。はい、
はい、根底にしっかりと大切に思う気持ちを持ちながら、うん、はい、言葉を発していくと選ぶ言葉も必然的に変わってくるかもしれませんね。
はい、はい、そうです。
柿崎先生がこのアロマザリングを研究なさって、そしてまた学生さんに発信しているその思い、その根底は何なんでしょう。うん、
はい、地域の人々はやはり先ほどもお話ししましたように、子どもたちのことをとても温かな目で見てくださっているなというところはすごく実感をします。でそれが少し思いをまた具体化をして関わっていただけるとより良いのかなというようなそんな思いを持っています。それと一方で私は、まあ、助産師としてこれから子どもさんを育てていって行く方によくお会いすることになりますので、先ほどのも人のこのアロマザリングを進化した心の特性のところなんですけれども、受ける側も私の子供のことを大事に思ってくれてありがとうだとかですね、大切に見守っていてくださって本当に感謝しますとかですね、そんな思いをしっかりとこう当たり前と思わずに心の中では思っているとは思うんですけれども、それをしっかりと表現し合いながら地域の一員として意識して努めていかれるとより良い豊かな子育てにつながる地域づくりを双方で作っていけるのかなというふうに思っています。今回こうお話をさせていただくにあたっていろいろ考えてみたときに私の役割としてはそういったことも若いお母さんたちにどんどん伝えていけると良いなという、そういう役割もあるのかなというふうに感じています。
はい、何かすぐ家に帰ったら実践できそうな日頃、ね、子どもに声をかけてくださっている、うん、はい、お迎えのおじさん、はい、おばさんですとか、はい、ね、そういった近所の方々にいつも声をかけていただいて、うん、ありがとうございますとか ね、はい、そうですね、いつも褒めていただいて本当に嬉しいですとか、はい、そういうコミュニケーションも必要ですね。はい、
そうですね、
分かりました、はい、即実践したいと思います、
はい、
さあそれでは柿崎夏子先生からまとめのお話、そしてリスナーの皆さんへのメッセージをいただきます。
はい、今回は2回にわたりまして豊かな子育てにつながる地域づくりに関するお話をさせていただきました。今日は特に3つの、まあ、参考になりそうな事例についてご紹介もさせていただきました。それぞれの地域ではすでに下校時のスクールガードや子どもたちとの交流というところが行われていると思いますが、子どもの育つ力を信じて待つと、どの子も大事な存在であるという思いで関わるなど、心持ちを少し変えるだけで心が開かれて安心する親子が増えることと思っています。豊かな地域づくり、子育てにつながる地域づくりに向けて今回の話が少しでも皆様のお役に立てば嬉しく思います。